ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今週のハピリーは記憶がテーマでお届けしております。まず8時台は脳科学の分野から、記憶ってどういう仕組みで我々やってることなんだろうか、じゃあそれを維持するためにどういう風にすればいいのかなというところを聞きました。9時台この時間はいよいよ実生活にどれぐらい役立てられるか、記憶術についてのお話。お招きしたのは記憶術インストラクター吉野邦明さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。覚えるようになりますかね。
できますね。
できますか。
お任せください。
はい、さっきまでの話で、はいはい、やっぱり記憶、何かを覚えるのに得意分野だったり、うん、方法論がみんなそれぞれどうやら違うぞというところまでは分かりました、うんうん、どうやって植え付けていくのかも、うん、脳の中がどんな働きをしているのかも分かりました、うんうん、そして、はい、衰えていくことも分かりました、
はい、
これを、はい、記憶術、
はい、
要はその覚えるための方法ということでいいんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。手品ってありますよね。話突然飛びますよ。マジック。
マジック、はい、
あれって別名記術って言いますでしょ。
言います。
記術
で、
私がやってるのは記憶術なんですよ。
術です
術って両方ついてますでしょ。
ついてます。
この術っていうのは、はい、知らないとびっくりするけれども、
はい、
種を明かしてもらうと、はいはい、なんだってなるんですよ。
あ、種があることですね。種がある。要は、
その種を、記憶の種を教えするのが私の役目です。
はあ、はい、吉野さんも、はい、脳科学とかの研究されてたんですか。
研究はしてないですね。勉強はしましたけども、はい、
なるほど。
だから記憶ができるのかとか、どうすれば記憶術を開発できるかっていうためにこう勉強はしますけども、はい、
そもそもプロフィールを拝見すると、はい、機械系工学をやってらして、そうそうそう、はい、エンジニアとしてお勤めになられた時期があって、
はい、そうです、
はい、どこからその記憶術インストラクターへの道が開けていくんですか。
何を思ったのか、脱サラしたんですよ。
ものすごいざっくりした説明になりましたけど、
はいはい、エンジニアやってるのじゃなくて、脱サラしてみようと思って脱サラしたんですけども、
はい、
やっぱ営業をしないと売り上げ上がらないんですよね。
もちろんそうですよね。
売り上げ上がらないと困ったと、
はい、
でいろんなセミナー行きまくって、で落ちこぼれまくった中で、
う
ん、でなぜか記憶術のセミナーを受けると、
うん、
なんかね、自信がついて営業成績も上がってきて、
ほう、
でそれをやってるうちに、はい、あ、これ教える側に回ろうっていうのでインストラクターになっちゃったと。
なるほど、はい、そもそもその時なんで記憶術のセミナーを受けようと思われたんですか。
あ、ですね、今50いくつなんですけども、40代、はい、ありがとうございます、はい、40いくつになった時に、はい、記憶力が合わなくなってきたんですよ。周りでもいらっしゃいません。
私です、はい、
ありません。会話の中にあれあれとか、それそれとか、そうそうそう、ここまで出てきてんねんっていうやつですよ。
それですわ。
これは私も42、3歳の時出てきて、これはまずい。
はいはい、
で友達にいろいろ聞いて回ると、記憶術っていうのがあるぞと、これで解決するかもと受けてみたら、はいはい、記憶術でバーンと記憶力も変わるわ。
変わったんだ、はい、それが直結したわけですね。そのビジネスにも、
そうです、そうです、
ご自身の考え方というか、
そうです、そうです、そうです、
いろんなことが開けたわけだ。じゃあ自分だけのものじゃなくて、
それ
を広く世に、
そうです、まあ、
伝える側に回ろうと。
おっしゃる通りです。
は
あ、使命感を持って、
使命感を持って、いやだってありがたいことですもん。
一人でも多くの人に、
うん、その記憶術っていうほどの、はい、言えるようなものじゃないにしても、はい、みんな例えば受験勉強とかテスト勉強の時に、はい、私はさっきも出たんですけど、口に出して読むことで覚えますっていう子がいたり、書いたら覚えられますっていう子がいたり、それもそれぞれが自分で、まあ、うん、見つけた記憶術ですよね、はいはい、その人にとっての方法、
はいはいはい。
吉野さんが教えてくださる記憶術っていうのは、はい、何を使うんですか。
ですね、イメージ化できると記憶ってしやすいんですよ、
う
ん、イメージ化っていうのは、はい、もう少し言うと五感ですね、聴覚、視覚、
はい、
でその中でも視覚情報にすると比較的入りやすい、
は
い、
目から覚えるですね、はい、
だからどうやって目から覚えるかです。
はい、
うん、でさっきからお話ありましたけど、人の顔と名前を覚えるっていう時に、はい、どうやって玉川さんと覚えるかっていう時に、
はいはい、
玉川さんの顔になんかね、川が流れてるんですよ、ビャーっと。で川が流れて水がビャーっとかかってて、そこにボールが流れてきてるんですよ、うん、でそのボールがね、頭がゴーンとぶつかってるっていうのをね、
一瞬にして
イメージして、
はい、
うん、そういう面白い漫画を作って、
はい、
あ、ボール流れてる、あ、玉だったなっていう風にして、そうそう、玉川さんっていう風にするわけです。
はあ、はい、でもその時にちゃんと私の顔というか、これをインプットしなきゃいけないわけですね、ご自身の中に、
はいはい、
まあ、それがじゃあその顔映像と、はい、 そこにイメージしたことによる名前の記憶の植え付け、
はいはいはい、例えばそんな具合なことをいろいろ術として作っていくわけですよ。種を作っていくんです。
なるほどね、すべ、はい、てに応用できるわけだ。
そうです。
あの私学生時代とかに、はい、その なんていうんですかね、あれだ、なんていうんですか、あのゲームみたいに、
もうあれあれ始まって
これ、
はい、これ
ゲームみたいに、はい、こうイラストが書いてあって、はい、部屋の絵が書いてあって、はい、この部屋の中に何が置いてあるか、うん、10秒で覚えなさい、
はい、
で、
はい、
10秒でパッて消されて、うん、違う絵が出てきて、うん、どこが変わったでしょうか、うん、みたいな、
ありますね、
あるじゃないですか、はい、大人の脳トレみたいな、はいはいはい、あれを、はい、なんとかして覚えようと思った時に、はい、10秒間でその部屋の中のストーリーをあるもので考えるっていうのをやったことがあるんですけど、それ近いですか？
それまさに記憶術です。ストーリー法って言います。それ
あ、ストーリー法って言うんですね、はい、
ちゃんとあります。記憶術です。
そうなんだ、はいはい、それをもっと効率的にというか、まあ、訓練することはできるっていうことですか？
とかですね、ストーリー法とか他のいろんなその術をいろいろやればできるようになりますね。
なるほど、うん、何種類ぐらいあるんですか、そのストーリー法とか何法とか。
まあ、基本のパターンっていうのは 4,5、はい、個ぐらいですけども、はいはい、まあまあ勝手にいろいろ作っていけますから、
まあそうですね、
はい、自分で開発すればいいので、はい、たまたまその今の玉川さん の、はい、あの物語にしてっていうのはストーリー法として他の人も作ってて、うんうんうん、名前をたまたまつけてただけであって、はい、自分で開発すれば OK です。
おお、はい、今もじゃあ新たに、まあ、例えば吉野さんが開発される術が出てきたりとか、
そうですね、そうですね、
今後もあり得るってことだ、
はいはい、
はあ、それぞれに向いてる方法っていうのはやっぱあるんですか？
ありますね。さっきのお話でこう人の顔は覚えられるんだけどっていう方もいらっしゃれば、はい、漢字は覚えられるんだけどっていう、その興味なんですよね。
あ、
さっき先生もおっしゃってました、興味あるものって覚えられるんです。
そっか、そこなんだやっぱり、
はい、で自分の得意な興味なところからどう引っ張っていくかっていうのは作ればいいと思います。
なるほど、うん、じゃあまずはその自分が何に、まあ、特化してるのか、もしくは何に興味を持てるのかを見つけなきゃいけないってことだ、
うん、いけなきゃないくはないですね、はい、でも興味がなくても覚えられるように誰でも使えるようにしていくのが記憶術です。
はい、先生よろしくお願いします。
はい、お任せください。
例えばじゃあ、はい、私の知り合いから聞いたのが、はい、先生が最近出版されている、はい、あのイラスト記憶法で脳にすり込む英単語、
はい、
これももうあとそうですね、数ヶ月前とかに先生をお招きしてたらラジオの前の受験生にも、
はい、
今だぞっつって言えたのかもしれないんですけど、はい、まあ、来年に向けて も、ぜひね使っていただけますから、まさに私英単語が今全然覚えられないです、はい、先生
あの15秒で1個入ります。
15秒で1個ですか、はい、本当ですか、それ明日でも覚えてます、
はい、覚えてますよ、夢の中出てくると思いますよ。
嘘、は
い、例えばね、例えばね、はい、忍者がいるんですよ、忍者がね、
はい、忍者が
忍者がいてですね、うん、手裏剣をですね、はい、手裏剣をねたーっとね、
はい、
巻いとるんですよ。
巻いとる、はい、手裏剣巻いてます、
手裏剣をたーっと巻いてるって、そんな
忍者が手裏剣を巻いた、
うんうん、そんな、映像っていうのは思い浮かべることできますか？
今できました、はい
はい、
忍者が手裏剣巻きました、
忍者が手裏剣巻きました、
はい、
とかですね、
はい、
ジャニーズのようなねイケメンのお兄ちゃんがいるんですよ、
は
い、
あ、生田斗真、
うん、でそれがね、はい、あのね、あのほうきを持ってですねターンしとるんですよ。
ぐるっと回ってるの。生田斗真がほうき持ってターン、うん、いいですね。
でそれね、それターンしてはるのはですね、はい、用務員さんなんですわ。
生田斗真だけど、
うん、実はね帽子かぶってね用務員さんの仕事してはるんですよ。
生田斗真が帽子かぶって用務員さんの仕事をしながら、うん、ほうきを持ってターンしている、うん、
えらい長いですね、
はい、
そのね、で、まあ、それ覚えられましたですかね。
覚えました、
うん、これまた後でやりましょうかね。
生田斗真が用務員でほうき、う
ん、
はい、
帽子もかぶってた、ジャニーズのようにターンしている用務員さんがいる、
なるほどなるほど、
その絵を生田斗真くんでいいので、はい、それを思い浮かべながらジャニーズのようにターンしている用務員さんがいるっていうふうに、うん、
ジャニーズのようにターンしている用務員さん、
うん、はい、もう一回いきましょう、はい、ジャニーズのようにターンしている用務員さんがいる、
ジャニーズのようにターンしている用務員さん、
はい、うん、実はですねジャニターっていう英単語があるんですけど。
ジャニーター
知ってますかね、初めて聞きました、
初めて聞きました、
ジャニーター知らないですか。
知らないです、ね、
ジャニーズのようにターンしてるのって誰でしたっけ。
生田斗真くん、
いや生田斗真くん、
用務員さん、用務員さん
という、
は
あ、入りましたか、
用務員さんのことを言うのがジャニター。
そうそうそうそうそう、
覚えたわ、
ありましたか、
覚えたわ、うん、多分覚えた、
はい、はい、これ夢出てきますよ。
おお、用務員さんがジャニーズのようにターンしているジャニター、
はい、
は
あ、そういう具合にして覚えていけば入っていくわけです。でなんか一見めんどくさそうに見えるじゃないですか、うん、でもこれ、ね、5、6回繰り返してるともうジャニター用務員ってスッと出てくるようになります。
あの、はい、さっきの忍者の手裏剣タタタタももしかしてジャニターですか。
それはね、シャターっていう
の、シャター、うん、シャターは何なんですか。
散らかすですね。
はあ、手裏剣散らかしてる、はいはいはい、シャター、はい、はあ、一個一個にそう、まあ、ストーリー性みたいなものを、そうです、
ストーリー性があってイメージが浮かぶストーリーをつけてやると、
はあ、はい、なるほど、
覚えられるっていうことですね。
これ本来は逆からやってるんですよね、はい、ジャニターというものを見て、はい、そっからイメージしやすい何かを自分で作るってことですよね。
そうですね、そうですね、
本当はそういうやり方ですよね、はいはい、今その逆をあえてやっていただいてるということ で、はい、自分で覚えるためにはまず単語を見て、はい、そこからその単語を思い出せるであろうイメージを作り上げる、
うん、でそれを作るのは結構めんどくさいんですよ、
はい、
でめんどくさいので私が作っあの私と仲間で一緒に作っちゃいましたっていう、
それがこの本だったんですね、は
い
は
い、ごめんなさい、さっきのシャッター間違えました、
違いました
記憶本の先生こんなもんですわ。
先生お願いしますよ。
ね、緊張するとあかんです。クラッカーをねターッと巻いてるんですよ。
クラッカーを
ターッと巻いてる。
は
あ、忍者が手裏剣じゃなくって
クラッカーをターッと巻いてる。
でクラッターが散らかしてるんですよ。
クラッターが散らかす。うん、
さっきの先生もおっしゃってたじゃないですか、記憶ってね嘘つくんですよ。
そうですよね、すり替わるんですよね。
何かのね外部の大きな力が入るとね違うのが入ってくるんですよ。皆さん自信持ちました？
持ちましたけど不安にもなりました、うん、いやでも記憶がその上書きされていくっていうことをさっき習ったばっかりだったので、はいはい、うち今日なんかあれじゃないですか、テーブルの上にクラッカーでも置いてあったんじゃない
ですか、はい、後でやったらこれ一生もんで入ります死ぬ時
絶対みんな忘れない、うん、今日これで、うん、逆にこのクラッターは忘れないと思います、はい、
ジャニターも
ね、はいはい、用務員さんがジャニーズのようにターンをしているジャニター、はい、イコール用務員、
用務員さん、
はー、こうやって覚えていくんだ、うんうん、
さっきの玉川さんも、はい、川があって玉が流れてきて、うん、って言って、
はいはいはいはい、はい、
特に視覚情報、目の情報、イラストになるようにすると覚えやすくなりますね、う
ん
う
ん、なるほどね、はい、それが苦手な方は、うん、じゃあその視覚じゃないところで何か方法を見つけたいという方には、はい、例えばどういう方法があるんですか、やっぱ音とか、
うん、もちろん音とかもありなんですけど、うんうんうん、どっちかもっていうとそれは記憶力の方ですね、
なるほど、
ご自身のセンサーの強さでやっていく部分で、はい、そのセンサーのない部分をどう補うか、
なるほど、
これを術で、はいはいはいはい、種としてやっていこうっていうことですね、
そ
っか、
は
い、
よく皆さん映像で覚えやすいっていう方、うん、それから音楽、
はいはい、
その時に流れていた音楽から記憶が呼び起こされるという方、うんうん、あと香り、
はい、
で呼び起こされるという方、そうですよね、うん、それはそのさっきおっしゃった記憶力のどこが一番センサーとして反応するかっていう部分なんだ、
五感のどこに反応するかっていうのは大きいですね、
なるほど、うん、それでそれを補うのが、はい、さらにもしくは強くするのが術、はい、
術ですね、
であると、う
ん、
は
い、自転車の補助輪みたいなもんです、
なるほど、不安なところをね、
う
ん、
そうそう、
大丈夫なように、
大丈夫に、
うん、
でそれをいずれ外せるようになります、
は
い、
外れるんですか、
外れます、
本当ですか、うん、それを無意識にやれるようになるってことですか、要は
さっきのジャニーズのようにターンしてっていうのも、うん、ジャニーズなくてもジャニター用務員ってスッと出るようになります、
出るようになるの、うんうんうん、
多分今日の夕方ぐらいまで10回繰り返してたら出るようになります、
それは要は記憶の上書きであり
固定化ですね、
行っていくっていうこと、
は
い、う
反復が大事ですからね、はい、何度も何度もやると神経細胞つながるってさっきの話もありましたけど、
ありました、は
い、
ありました、
その何度も何度も繰り返しやすくしてあげるのが記憶術です、
そうか、はい、でそのやり方を覚えて楽しくなるから、まあ、好奇心も生まれるし、
楽しいが好奇心、その通りです、
全部ジャニーズにしようかなと思いますね全部をイケメンにくっつけていったらこう、なんか
そうそうそう、ね、混乱するかもしれません、はい、
どれが小栗くんだったっけみたいになりますかね、うんうん、そこ気をつけないといけないんだ、
う
ん、
そうです、
これ、まあ、例えば英単語とかその言葉なら、はいはい、今のイメージがね、はい、作りやすいなって思うんですけど、はい、その他の何かを覚えたいとき、まあ、人の名前もそうですよね、はいはい、だったりとか、なんだろう、我々だったらその料理のレシピだったりとか、はい、どんな材料を使うんだったっけ、うん、だったりとかっていうのも同じようにこうイメージをすることで、
そうですね、何か変換をかけてイメージ化すると覚えやすくなりますね、
あ、はい、まんまだと覚えられないから、
そうです、何か変換するんです、
なるほど、はい、別のアイテムを用意するんだ、
そうです、
はあ、そのアイテムはさっき言ったイケメンにつなげるといいですよだったり、はいはい、自分の好きなお花だったり、うん、なんか覚えやすいものに、
うん、そうです、面白いストーリーを作ってあげるというわけですね、
興味を持てる何かを使ってあげればいいんだ、
なお良しになります、
はあ、でそのうちみんなが無意識でそれができるようになり、うん、わざわざ術を意識しなくても、うん、物事を覚えられる自分にいつかなる、はい、これ術の方が記憶力よりも、うん、年いってからでも使えそうですもんね、
使いますね、で術の方をやってると記憶力の方も上がってきます、
はい、まあ、刺激ですもんね、確かに、はい、相乗効果だ、
はいはい、
はあ、これ吉野さんももちろんいろんなセミナーを開いてらっしゃる、はい、んですよね、はい、どういう方が来られる方多いですか、
もうね、小学生から80歳80何歳の方まで 私の修了生の1割5分、うん、2割ぐらいは60歳以上の方です、はい、最近記憶力が、
いや逆にそっちの方が納得はいきます、はいはい、私も含め、はい、記憶力に自信がなくなったという方がやっぱりそこに興味を持っていきたいっていうのは分かるんですけど、はい、お子さんもいらっしゃるんです
ね。お子さんも来ますね。
へ、
受験勉強でって言って親御さんが連れてこらせる。
そうか、うん、受験勉強ってなると特に覚えなきゃいけないっていうものが多いですね。
で覚えちゃえば早いんですよ、
はいはいはい、
東大だって暗記で通るって言いますからね。
本当ですか、
はい、私一緒に書いたあの永井先生っていうのは東大の法学部出身ですけど、はい、
あそうです、
暗記で通るよって言ってます
その後いかにそれを応用させていくのかは別の問題ですもんね。確かにね、
合格までは暗記で覚えられることっていうのは簡単なんですよ、はい、その先どうするかのために、
うん、
とっとと暗記の部分を解決してしまいましょうっていうのが記憶術です。
とっとと暗記をしてしまえ、はい、いいですね。
だって英単語を覚えるのが英語じゃないじゃないですか。
そうなんですよ、
英語でどう会話するかが楽しい
ですよね。そうなんですよ、うん、そこをやりたいから英語を勉強したいのに、うん、とっかかりにその喋るためのアイテムを手に入れなきゃいけないから、うん、そのアイテムがまず英単語じゃないですか、はい、なのにここでいきなりつまずくんですよ、はい、みんな。
だからとっとと英単語
入れてしまえば、はい、まあ、文法は後からついてきて、はい、
そうです。
そうか先生、
はい、
セミナー行ってもいいですか。
お待ちしております。
今日なんかすごい下世話な話、ただでその方法を得てしまった感があるんですけど、我々
まず本でね、さっと覚えてもらって、でも本でなかなか覚えにくいって方がいらっしゃったら、ねね、手取り足取り教えしますから。
そうですよね、はい、どれぐらいの頻度で先生セミナーっていうのはあるんですか。
ですね、これから東京関東では 2,3 ヶ月に1回で、はいはいはい、大阪でも、はい、各地でやっていこうと思っています。
あ、そうですか、はい、直近だと東京
5月にありますね、
はい、ありますね、はい、ありますね、はい、いいですね。じゃあそこから始まって、はい、まあ、1回で一応
完結、2日間来ていただければ、うん、もう東大生がびっくりするような記憶術を今とこ全員できてますので。
本当ですか、
はい、1000人以上、はい、
じゃあここで得た記憶術を使って、はい、いわゆる固定されていく長期記憶になっていくものをどんどん増やしていく。
はい、
はあ、ちなみに今吉野さんの YouTube あるよっていう情報が来たんですけど、
ありがとうございます。はい、
これは吉野さんが YouTube を使って動画で皆さんに紹介されてる、
ね、ちょっとお遊びしたことを出していますね。20個ぐらいの言葉をバーッと出してもらって、はい、瞬間的に覚えて、はい、ランダムで答えられるっていうのをやってますね。
ランダムでいけるんですか。ランダム
で7番はって言われたら何々ってこう答えられる。
それが一番できないですよ。でき
る、2日間でできますって。
うっそー、だって10個覚えろって言われて10個つなげて覚えることができるんですよ。
ランダム
じゃあ7番目は何だったでしょうで出るんですか。
はい、2日間でできなかったら受講料全額お返しますよ。お弁当代も私出しますよ
本当ですか、はいはいはい、みんな言っちゃいますよ。
YouTube よしの瞬間記憶ってやってもらったら、はい、今出てくる、
出ます、は
い、でその下に私のホームページ書いてますので。
あ、いいですね、はい、YouTube よしの瞬間記憶、このキーワードですぐに出てくると思いますので、
はいはい、ただ吉野邦明瞬間記憶っていうなんか、はい、ホワイトボードの前で赤いネクタイでやってるので
今日も赤いネクタイをお持ちです、はい、もしかしてそれ記憶に残りやすいからとか。
あ、そうでもありますよね。偉そうに見せるっていうのもありますけども
偉そうに見せる、大事だ大事だ。印象付けるって大事ですもんね。
大事ですね、
はい、何事においてもね、はい、ぜひ今日紹介していただいたその英単語のものは、はい、紹介しましたイラスト記憶法で脳にすり込む英単語、
はい、
1880、
はい、
これがどえらいことになってるらしく、はい、もう売れてるらしいので、
は
い、
増刷に増刷でやっと全国の本屋さん回り始めましたので、
そ
ろそろ手に入ると思います。
わかりました、はい、本屋さんでもぜひ探してみてください。
お願いします。
今日は記憶術インストラクター、はい、吉野邦明さんにお話を伺いました、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。